春郎のよもやま話。このブログはシーサーブログのご好意に甘んじて好き勝手にやらせていただいている自作の音楽とおしゃべりで構成された気ままな音声ブログです。本日も最後までよろしくお聞きください。ですね、先ほどうどん食ったんですよ。晩ご飯なんですけどね、あともう一つ炊き込むご飯もあったんですけども、それだけ食べちゃうと多分喋るときに辛いなと思ったんで、声が出にくくなる、普段から出にくいのがさらに出にくくなるなと思ったので、うどんだけにしたんですけども、うどん食ったおかげで鼻がズルズル出ましてね、あれなんででしょうね、あの熱いもの、熱いこの汁物を食べると鼻水が出てくるという、そんな感じなんですよ。また七味たっぷり入れてね食べたもんだから、もうポカポカしてるのはいいんですけどもね、なんか 鼻がムズムズしましてね、そんな調子で喋っておるわけなんですけども、今日は1月の17日ですね、震災からあれ、12年ですか、阪神淡路大震災のねあれから12年でして、あの時もすでに私神戸にいましてね、前に言いましたよねこの話ね、去年ぐらいにこの話したと思うんですけども、あれから12年ね、江戸が一周しちゃったぐらいでね、そんな前だったんだなって思うんですけども、まあ子供があの頃まだ、うちの子今、中学校1年生なんですけども、あの時まだ生まれて間もない赤ちゃんでしたからね、そのくらいになりますわね、早いもんです。それでですね、最近ミクシーの方の知り合い、もっと前から知り合いなんですけども、松清さんという方がこう録音してる時にこのパソコンのねモーター音がうーんって入るからなんとかなりませんかねっていうの話をしてた時に、毛布ぶっかけるといいですよっていうことで毛布かぶせて、それから録音してるんですけどね、今年に入ってからそういう風にしてるんですけどもね、今日も当然、目の前にこれマッキントッシュで録音してるんですけども、目の前にこの数台のなんだろう、あのハードディスクが並んでるんですけども、外付けのやつかね、こいつらがこう四つばかしあって、それがウィーンって言ってるんで、それにぶっかけてこの毛布ぶっかけて喋ってるんですけども、ちょっとはマシになってるのかなって言って、で聞いてみるとあんまり変わってないような気もしてね、でも実際ここで喋ってる時はその音っていうのはかなり違うんですよね、あんまり入ってないんですよ。でも、録音したやつ聞いてみるとまだ入ってると、どうなってるのかよくわかんないんですけどね、まあそんな調子で、今日も録音してるわけなんですけども、ここのとこですね、寝が浅いのか夢よく見るんですよ。私はあんまり夢とか見ても覚えてない人だったんですけども、今年に入ってからなんかしょっちゅう見ましてね、でしかもなんか変な夢ばっかりなんですよ。例えばだから、まあ夢っていうのは大概変なものが多いんですけども、現実的な夢とそんなのは夢でしか見ないなっていうのとありますでしょ。でその突飛な方ですね、突飛な方の夢ばっかり見てですね、で普段会うことのないような人たちがよく出てくるんです。有名人とかね、テレビでしか見ない人とかね、昨日見たのがですね、グッサンが出てきましたね、どんどこどんの。で、あの人がなんかどっかの会社の主任さんかなんかなんだと思うんですけども、で、まあ他の方のブログでもこの話はしたんですけども、その会社の従業員みたいな若い衆とこう、なんか、なんだろうな、あれ、どっか部屋みたいなところで喋ってるところにグッサンがやってきて、なんかこうこうこうなりましたみたいなこと言って、なんかそれに対して私が急に怒り出しましてね、胸ぐらつかんでね、グッサンの、でそれは話違うやないかみたいな話になって、でまあまあまあまあまあまあみたいな感じで、テレビでよくあるようなあの感じですね、まあまあまあまあまあみたいな感じで、でちょっとここではちょっと話しづらいのでっていうことで、で廊下の外出て、でなんか説明して、でそれだったら仕方ないなって、内容わかんないんですよ夢の中なのにね、 内容わかんないのに、まあそれだったら仕方ないかみたいな、まあ仕方ないわみたいな感じで、でもなんか納得いかないなみたいな感じの夢だったんですけどね。なんであの人が出てきたのかよくわかんないし、なんでそんな夢見たのかもさっぱりわかんないわけでして、でそれが昨日だったんです。で今日起きた時見たのはですね、なんかこう長屋みたいなのがこう並んでまして、でその道には誰もいないですね。私と誰かもう一人一緒に歩いてたかな。で、それもね、なんか川があって、その川の横が道になってて、でそれもね古い家なんですよね。昔の本当長屋みたいな、木造の長屋みたいなとこで、で何軒か並んでるんですけども、その向こうから3軒目ぐらいのところの庭のところで黒柳徹子さんが庭に出てましてね、どうも黒柳さんの家らしいんですよ、そこが夢の中では。でなんかしきりに声かけるんですね、こっちに。向こうは知ってるんでしょうね、私を。で、あ、なんとかなんとかなんとかやーとか言って言うんですけども、なんかうざいなと思ってそのまま通り過ぎて、で1軒2軒って一番端っこの家かなんかに、なんか急に私入るんです。昔なんか住んでたってことになってるのかな。で中入ったらなんか暗い部屋で、誰も住んでなくて電気もついてなくて、でなんか押し入れ開けたりして、で奥の部屋行くとなんかじいさんがいてね、座ってて、でなんかよくわかんないんですよ。で、あ、じいさん座ってると思って、でそこを普通に通り過ぎるんですね、私。で窓から出ようとすると、窓から出たところで誰だろう、あれなんか知らないおっさんにですね、お前何してるんやみたいに声かけられて、いやなんかこれは弁解しても多分分かってもらえないなと思ったんでしょうね。いやーってなんか言い訳しないんですよ、前住んでたとか言って。で前住んでた家なんかでもないしね、実際にそんな家見たこともないようなとこだったんで、でなんか弁解してるところ、なんか弁解が多いですね。昨日のはぐっさんが弁解してたし、今日のは私が弁解してましたけど、でそんな弁解してるところで目が覚めたんですけどね。何の夢なのかがよくわかんないし、なんでこんなものを覚えてないといけないのかっていうのもよくわかりませんね。よくわかんない夢だね、たまにあるんですね。去年の末あたりからかな、ぼちぼち夢見ましてね。でその時はね、結構知ってる人がテレビに出るとか、でテレビに出てるその知ってる人を見て、なんか、あ、出てる出てるみたいな感じの夢が多かったんですけどね。今年に入るとなんかそういうのじゃなくて、今度は有名人がテレビに出てる夢ばっかりで、何なのかがよくわかんないですよ。何を揶揄しているものなのか。夢占いとかありますでしょ、あれで見るとなんかわかるんでしょうかね、有名人とか言ってね、聞くとね、ぐっさんとかね、黒柳徹子とかいうので載ってないと思いますからね。まあ昔からですね、私はあんまりさっき言ったように夢覚えてない人で、で見たのか見てないのかもよくわかんないんですけど、一番よく見たのが近所の、これ滋賀県の時なんですけどね、滋賀県、子供の時住んでたその滋賀県の近くとか家の近所ですね、その夢をよく見まして、でそれをずーっとこう道を走っていくとですね、それが鹿児島の、九州のね、鹿児島の私のその実家の方につながるという。でその時はね、多分一回だけ行ったのかな、私生まれてすぐにこの北海道の方に親父の転勤で飛びまして、でそれからずっと関西行ってたので、小学校の、6年生の時に一回帰っただけなんですよね。それまではだから、何年間ですかね、12年間ぐらいずっと、帰ったことがなくて、どういう場所かも知らなかったのが、その時に初めて見て、それでかな、それでなんかそれが似てるなっていうふうに思ってたんでしょうかね。それでそこの夢ばっかり見るんですよ。で同じように毎回毎回道を歩いていくと、そこにたどり着いて、それで終わるんですよ。でその夢をね、何回も見ましたね。 で、絶対繋がらないんですけどね、現実は。その向こうには確か老人ホームがあるわけで、鹿児島に繋がるわけがないんですけども、夢の中ではそれがすんなり繋がるんですね。そういう道を歩く夢っていうのは多くて。で、それからあと、かなりね、二十歳ぐらい過ぎてからは、なぜか、こう、全部屋根があるとこばっかりだったんですよ。地下鉄とかね、梅田の地下鉄の中とかね、なんか泉の広場あたりから、泉の広場あたりからずーっと歩いてって、で梅地下の辺をうろうろしてる夢で、その中でいろんな人に会ったり、でそれが途中からね、なんか豪華客船の中とつながってたりとかね、なんかそういう夢が多かったんです。であと廊下とかね、で屋根が必ずあるんですよ、上に。空がないんですね、私の夢には。で、そういう夢だったんですけども、その昨日見た夢っていうのは、今日ですね、見た夢っていうのは、その空があるんですよ。これは珍しいなと思って、これ子供の時見てたような夢だなと思ってね、思いましたね。一番奇妙な夢を見たのが、私のコラム読んだ方はご存知だと思うんですけども、私らが住んでる前に自殺した人がいたっていう、その家なんですけどね。ちょっとお化け屋敷みたいな家だったんですけど、そこで見た夢はね、奇妙なのが多かったですね。で、まずね、最初に見たのが、今日はもう夢の話ばっかりで行きますからね。なんだよ、またその夢の話ばっかりしやがってとかって思う人はもうここで切っていいです。もうここからあとも夢の話しかしませんから。なんかね、気がついたら廃墟だったんですよ。で、廃墟の中で歩いてったら後ろに3人いまして、1人はなんか頭から血流してるハゲの男で、なんかデブのやつで、で、もうボロボロの服なんですね。多分原爆が落ちたんだなって私は思ったんです、その時。で、もう1人はなんかね、細い女の人で、その人もやっぱり上半身裸で、で、髪の毛ボサボサで、なんかね、気持ちの悪い女の人だったんですね。なんかあちこちに、怪我してて。で、もう一人はメガネかけた細い男の人で、なんかドラえもんに出てきそうな人たちばっかりなんですけども、いやいや、キャラクターがね。で、そういう三人がずっとついてきまして、で、あちこち歩くんですけども、もう死体がいっぱいなんですよ、下が。で、死体がいっぱいのとこ抜けては嫌だなぁと思ってずっと歩いていくと、今度はなんか骸骨ばっかりのとこになって、で、なんかあちらこちらからね、その全部なんていうんですかね、その震災の跡みたいなんですよ。ビルも壊れてて、ね、戦争の跡ですね。で、そこから湯気が出てたりね、煙が出てたりしてて、で、電車の中があって、で、電車の中に入るんですよ、倒れた電車の中に。そうするとなんか壁にはいっぱい人がくっついちゃってね、もう焼けたんでしょうね。で、その中でなんかとにかく休憩することになるんですけど、嫌だな、こんなとこで休憩したくないなと思って、そのなんか女の人がですね、なんか言い寄ってきましてね、しようしようって言うんですよ。で、私その人タイプじゃなかったんで、したくないなと思ってたら、今度はもう違う人にしようしようって言ってて、で、頭がこう半分割れてたそのデブの人と一生懸命ファック始めるんですね、そこで。で、わ、気持ち悪いなと思って、で、なんかおぞましいシーンだったんですよ。まだ17かそこらですけどね、見たのは。で、それから、どこ行ったんだっけ。あ、外に出たんだ、私だけ。で、外に出て、で、うろうろしてると、また向こうから人が来るのかな。なんかそんなような夢だったんですね。で、それは結局、そんな感じで終わって、何が言いたいのかよくわかんなかったんですけども、その後でしょうかね。柘植義治さんのネジ式という、漫画の本を読んで、ほんで、ああ、ほんと夢ってこんな感じだよなと思って、なんか全然違うあれなんですけど、私のは SF っぽかったんですけども、ほんとこんな感じだったなと思って、よく表せてるなとかって思って、で、また見ないかなとかと思ったら、今度は、なんかね、米軍のね、空軍みたいな夢見まして、ほんで、日本人なのか、東南アジア人なのかよくわかんない人が、ジェット機に乗ってるんですよ、操縦席に。で、今から出発するって言うんで、出発してって。 で、バーンとこう、あとは飛行機が飛んでる、ジェット機が飛んでるシーンなんですけども、途中で爆発しちゃって、ほんで、そのジェット機が落ちていくんですね。で、バーンと爆発して、で、そこのところに足が2つ見えるんですよ。で、足が2つ見える、その股ぐらから向こう側に、その飛行機が落ちていくのが見えて。で、向こうからなんかピューンと飛んできて、コロンコロンコロンって言って転がっていくんですね。で、それを一人のやつが足でくちゃっと踏んづけると、ヘルメットだったんですけども、まあ、首のついたヘルメットだったんですけども、で、こいつもダメだったなって、なんかその二人が英語で言ってるのがなんかわかるんですよ。うん。で、なんだこの夢と思ったんですけども、その後で私専門学校行きまして、で、その時に井上さんっていう36歳だったかな。なんでそんな年齢の人が、入ってきたのかよくわかんない。同級生だったんですけども、その人がですね、その時のパイロットと同じ顔してましてね、あ、この人の夢だったんだと思って、思ったことがあって、予知夢だったのかと思いましたけどね。うん、ちょっとね、なんか精神が病んでる方でして、精神が病んでるっていうか、なんか変わった人でしたね、ちょっとね。何なのかよくわかんないような人だったんですけどね。まともにちょっと会話もできない人だったんですけども。そんな人がいまして。で、あとね、あと見たのはね、あれは多分、この家変だなと思い出してからそう思ったんだと思うんですけども、その部屋で寝てるんですよ。部屋なんですよ。そうね、ちょうどなんていうんですかね、網戸の向こう側が、向こう側に壁があって、その向こう側が自衛隊になってるんですけど、そこのところがちょっと隙間がありましてね、3メ、4メーターぐらいかな、あって、で、そこのところにこう、大きな木があったんですけど、その木のところによくこのセミが止まったもんだから、近所のガキどもがよくセミ取りに来てたんですけども、で、ああセミ取りに来てるなと思って、で、私はなんか夏場でしたね、寝転がってたんですけども、ふとその一人がこっち覗き込んだんですね。で、そいつは普通の顔してるんですけど、もう一人向こうにいたその麦わら帽かぶってた子、こっち向いたら顔がないんですよ。ないっていうかな、真っ黒なんですよ。で、目だけがこのありましてね、目だけがギョルギョルこっち見てて、ほんで怖かったんですよ、私。怖かったもんだから、うわ見とんにゃーみたいな感じで怒って、何見とんねこらーみたいな感じで起きたんですけども、で、起きたら本当に起きてまして、で、夢だったんですね、それ、で、そういう、私よくね、寝てる時に声出してね、喧嘩してね、殴りながら起きたりとかね、よくあるんですよ。だから私の横で寝ない方がいいですね。一度なんかゴリラに襲われる夢を見て、ほんで、ゴリラと取っ組み合いしてる夢になって、で、ゴリラの首絞めたら横で寝た妻だったっていう。ほんで、妻が泣きながら、なんでそんなことでひどいことすんのとか言って。で、罰悪いもんだから、いや、なんでもないとか言って、もっぺん寝たってことはありましたけどね。私の横で寝ないようにしていただけるとね、命が危ないみたいなね、感じですので。で、まあ、そういう夢が、過去見たんですけどね。まあ、とにかくそこの家に住んでるときは変な夢見ましたね、そんな感じで。フロイトとかね、なんかいろいろありますけども、ああいうの見てみるとなんか、全部性の方にね、つながっちゃってね。なんかいやらしいこと考えてるから、そんな夢見るとかね。もっとセックスしたいからそんな夢見るんだとかって、なんかそんなばっかりになっちゃいますけどね。あれはどうかと思いますけども、まあ、なんか意味があるんでしょうね。ストレス発散のためにそういう夢見てるのか、何なのかよく詳しいことはわかりませんけどね。こういうケースがあるっていうぐらいで、多分それも占いと同じでね。そういう時にそういうのを見やすいみたいなぐらいのもんで、必ずしもそれが、理由なんだっていうのじゃないような気がしますね。皆さんはどんな夢を見ているでしょうか。そんなわけで、今日の春浪のよもやま話、お楽しみいただけましたでしょうか。それでは、明日もどうぞお楽しみに。